史的、体制的、苦悩が生み出す情緒、ロシアンメランコリックスイートの系譜、2から。筆者、光一加川。光一加川の音楽サムネイル、13。交響曲第2番より、第3楽章、1908年。セルゲイ・ラフマニノフ、1873年4月1日から1943年3月28日、作曲。交響曲第5番より、第3楽章、1937年。ドミトリ・ショスタコーヴィチ、1906年9月25日から1975年8月25日、作曲。六本木の、グランドハイアット東京の、4階にあるバー、マギョロ。ここでは、毎晩ジャズの生演奏が、繰り広げられている。雨上がりの金曜日の夜、無性にジャズが聴きたくなり、仕事帰りに久々に立ち寄ってみた。いつものように、ピアノのサイモン・コスグローブ、ベースのポール・ダウヤア、ドラムのデニス・フレーゼが、オフボーカルの演奏を繰り広げている。軽快なリズムに乗って、仕事の疲れを癒すべく、リオオリンピックにちなんで、パッションバチーダでのドールを押す。パッションフルーツと、ビンガのハーモニーが、滑らかな酔い心地を誘う。見渡すと、時間が早いせいか、空席が目立つ。こんなマデュロも良いものだと、カクテルグラスを口に運ぶと、トリオが、耳に心地よいメロディーを演奏している。聞き覚えのある曲。多分。
Never gonna fall in love again.
のバリエーションであろう。
Never gonna fall in love again.
といえば、ラフマニノフの、交響曲第2番第3楽章を、モチーフにした名曲である。私が次に、ロシアンメランコリックスイートの、系譜として紹介しようと考えていたのが、まさに、この曲である。それが今夜、こんなジャズバーで聴けるとは。これは偶然ではなく、必然かもしれないと、このコラムの続編を書くに、意を強くした次第。ということで、前回に引き続き、ロシアンメランコリックスイートの系譜、ということで、今回は、日本人が大好きな作曲家、ラフマニノフの、交響曲第2番、第3楽章、そして、その系譜を引き継ぐものとして、ショスタコーヴィチの、交響曲第5番、第3楽章を、取り上げたい。ラフマニノフは、史上有数のピアニストであり、卓越した技巧によって、数々の名演奏にその名を残した。また、指揮者としても、重要な存在であり、ボリショイ劇場のオペラ指揮者としても、活躍している。しかし、ラフマニノフが、作曲家として、確固たる名声を得たのは、やはり、ピアノ協奏曲第2番であろう。ショパン、リストと並ぶ、ピアノ曲作家として、彼はこの曲でご世に名を残すことになるが、強烈な、ロシアンメランコリックスイートが、献示されるのは、その第2楽章である。1897年、ラフマニノフ最初の交響曲である、第1番の初演は、惨憺たるものであり、批評家や他の作曲家からは、酷評が浴びせかけられた。この失敗によって、ラフマニノフは、うつ状態と深刻な自信喪失に陥り、創作活動から一時身を引くことを余儀なくされた。2年後、ロンドンフィルハーモニック協会から、ピアノ協奏曲第2番の作曲を依頼されるも、不安定な精神状態は解消されなかった。しかし、1900年に、ニコライ・ダーリ博士の催眠療法を受け始めると、精神衰弱は解放に向かい、第二楽章から書き始めたこのピアノ協奏曲は、1年後の1901年に、完成を見た。作曲者自らがピアノを演奏した初演は、大成功を収め、彼は見事に楽団復帰を果たすことができたのである。ラフマニノフの、そしてクラシック音楽全体の普及の名作、ピアノ協奏曲第2番が、いかに人気を誇る曲であるかは、 その美しい旋律が、現在に至るまで、数々の映画音楽やポピュラー音楽、テレビコマーシャルに引用され続けていることから、理解されよう。さて、本題の、交響曲第2番であるが、これは、ピアノ協奏曲第2番の成功に、自信を回復したラフマニノフが、ナターリア・サーチナとの結婚と、続く西の誕生という、私生活においても、幸福で安定した時期に書いた作品である。しかし、この作品が作曲された時代のロシアは、対外的には日露戦争での敗戦、対内的には、血の日曜日事件などの混乱が見られ、国の形が大きく変化しようとする時期と、気を一にしている。1914年に、第一次世界大戦へ参戦した後、長引く戦争によって、国内経済は混乱、低迷を続け、食料不足から、各地でストライキが多発するようになる。そして、1917年の、トツキ革命に続く、ロマノフ朝の崩壊、1922年の、ソビエト連邦誕生へと、この国を支配する運命の歯車は、目まぐるしく回転していく。このような国内の政情不安を避けるため、ラフマニノフは、1906年から1907年にかけて、ドレスデンに滞在し、この曲を完成させた。第4回の、音楽と光でも書いたが、フランスでは、この頃、ベルエポック、古き良き時代、と呼ばれる文化が、第三共和制の下で、最盛期を謳歌していた。ブルジョワジーと呼ばれる中間層たちが、その文化の担い手となり、芸術家たちは、この時代の空気を呼吸しつつ、新しい表現を目指して、試行錯誤を繰り返していた時代である。私は、ラフマニノフの、交響曲第2番の、第三楽章を聴くたび、大戦前夜の東西ヨーロッパに芽生えた、文化の存在を強く感じる。それは、甘く、かつ、ある種の据えた、匂いをも連想させる、どこか、怪しく危うい光の支配する世界である。またそれは、光のきらめきが、一瞬空を黄金色に染めるに見えたかと思うと、瞬く間に闇に落ちてしまうような、儚い運命にもある。パリでは、ドビュッシーやラベルが、後に印象主義と呼ばれる、新しい芸術作品を生み出していたが、ロシアでは、音楽に新機軸をもたらすような、芸術運動は起こらなかった。反対に、伝統的なヨーロッパの音楽を志向する、ロシア音楽協会派と、ロシア民族音楽を創作の基軸に置いた、国民楽派が、対峙していた。前者は、ロシア初の音楽院であるモスクワ音楽院と、サンクトペテルブルグ音楽院を設立し、ドイツの音楽教育をモデルとしたカリキュラムにより、ロシアの音楽界を担う人材の育成に、乗り出した。バラキレフは、この方針に真っ向から対立し、5人組を組織して、国民楽派を率いることになる。ロシア音楽協会のサンクトペテルブルク音楽院で学び、また教鞭を取った作曲家に、チャイコフスキーがいる。そして、彼を規範として、5キロマン派の音楽作りを継承した作曲家の一人が、ラフマニノフである。交響曲におけるアダージョの最高傑作、ラフマニノフの、交響曲第2番の第三楽章は、このような時代を背負った彼が、極度の精神衰弱から復帰し、一時の平穏を得た時期に書いた作品だけに、その比類なき美しさが秀逸な、感情楽章となっている。この楽章は、アダージョ、を題名にしたバーバーの、弦楽のためのアダージョと、アルビーノのアダージョと呼ばれる、ジャゾットの、アダージョと単調の2つの、非交響曲を除いて、マーラーの、交響曲第5番第4楽章とともに、交響曲における、アダージョの最高傑作だと、私は考えている。この曲は、5キロマン派的な調整を身にまとい、前編に散りばめられた、ロシアンメランコリックスイートの香りが湧き立つ作品である。第3楽章の冒頭、弦楽器が、 優しく甘い感傷をたたえた、短い導入部を演奏すると、この極めて美しい旋律に、人は心を揺さぶられるであろう。続いてクラリネットが、哀愁漂う史上豊かな旋律をゆっくりと歌うと、オーケストラ全体が導入部の主題を盛り上げ、頂点を形作っていく。そして、木管楽器が、オーケストラとの対話を繰り返す中で、曲はさらなる頂点へと登っていく。ここは、ラフマニノフの、ピアノ協奏曲第2番、第1楽章のモチーフとも共通する、非常に雄大な展開部である。やがて、曲は全休止の後、前半に提示された動機が、異なる楽器で繰り返された後、ゆっくりとたおやかに流れ、最後部でもう一度、大きく感動的な盛り上がりを見せるとともに、次第に静かに収束して閉じられる。この楽章における、ロシアンメランコリックスイートの真髄は、一言で言うなら、平穏の中の情熱であろう。ピアノ協奏曲第2番は、人々に熱狂的に迎えられたが、最初の交響曲の失敗から立ち直っていない中、ラフマニノフは、交響曲第2番に着手した。彼の心底には、交響曲を作曲することに対する、不安や怯えがあったに違いない。だが、この作品の第3楽章に流れるテーマとして、私が感じるのは、静かに湧き上がる情熱と希望、そして、性に対する、おおらかな肯定である。ダーリ博士の催眠療法の成果が、顕著であったからかもしれないが、この楽章には、ラフマニノフがかつて鬱状態にあったとは思えないほどの、前向きな趣が感じられる。ラフマニノフは、やはり、ピアノ協奏曲第2番の成功により、その創作に対する、生涯の道しるべを見つけたのではないだろうか。忘れられないほどに美しい旋律を裏付ける、これらの肯定的な要素に、人々が、この交響曲の第3楽章に引きつけられる理由を、見つけることができる。その影響力の強さから、この第3楽章も、ラフマニノフの傑作、ピアノ協奏曲第2番とともに、様々なジャンルの音楽に引用されている。その中で最も有名なのが、冒頭のエピソードで紹介した、エリック・カルメンの、
Never Gonna Fall in Love Again
であろう。1976年のこの曲は、日本では、恋にノータッチというタイトル、少々安直なネーミングであるが、でリリースされている。ラフマニノフ自身の指揮により、サンクトペテルブルグのマリインスキー劇場で初演された交響曲第2番は、前作の交響曲とは全く異なり、熱狂的な称賛をもって迎えられた。この成功によって、ラフマニノフは彼のピアノ協奏曲第2番に引き続き、2回目のグリンカ賞を受賞。そして、ようやく自らを、誠に尊敬に値する作曲家と、したためることができるようになった。それというのも、ピアノ協奏曲第2番の初演は、成功裏に終わったものの、彼はまだ交響曲の世界では、成功を成し遂げておらず、交響曲第2番の第1項は、全く気に入らないものだったからである。この意味で、この、交響曲第2番は、長い精神的な苦悩の果てにたどり着いた、ラフマニノフの創作における到達点であり、ピアニストであり指揮者でもあった彼の、音楽活動の頂点を極めた、記念すべき作品である。反面、ラフマニノフが、交響曲での復活をかけ、渾身の力をかけて作曲しただけに、交響曲第2番は、その長大さが問題になった。ラフマニノフ自身もそれを認め、演奏会での弁義のために、なんと、100小節を超える大幅な削除を行い、大胆な短縮版を登場させたのである。それ以後、短縮されたことが原因か否かは知る由もないが、この交響曲は、一時人々から忘れ去られてしまったかのように、演奏会で取り上げられることが、少なくなってしまった。それを、再び世界的に有名にした演奏が、 アンドレ・プレヴィン指揮のロンドン交響楽団の演奏である。1967年、指揮者としてロンドン交響楽団を率いてロンドンデビューを果たしたプレヴィンが、その演目に選んだのが交響曲第2番であり、訪れた国々で最も反響が大きかったのもこの交響曲であった。この演奏会に先立って訪れたモスクワで、プレヴィンは当時のレニングラードフィルハーモニー交響楽団の伝説的な指揮者であったエフゲニー・ムラビンスキーから交響曲第2番の原点版の楽譜を手渡された。ロンドン公演で演奏した交響曲第2番は短縮版であったが、それ以後、プレヴィンはこの交響曲を元の形で演奏すべく研究を重ね、1973年1月、同じロンドン交響楽団と、この交響曲の完全版を、世界で初めて録音している。今、我々がこの交響曲、特にその第三楽章を現在の形で鑑賞できるのは、アンドレ・プレヴィンという逸材によるところが、大きいのである。米印ここからアイデアニュース有料会員、月額300円、限定部分です。ラフマニノフの交響曲第2番以降の生涯とロシアンメランコリックスイートが形を変え、ショスタコービチらの旋律によってその名脈をつないでいったことについて説明しています。米印ここから有料会員限定部分です。